ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは訪問療育&キッズアートネット協会ミーテ代表理事の柳谷智子さんです。よろしくお願いします。
柳谷智子です。
はい、柳に谷で、はい、柳
濁ります。
濁りますね。谷智子さん、
ちょっと言いにくいんですけど、
なんかこうあまり聞かない名字ですかね。
もともと主人のせいで京都の方なんです。
あ、はい、あ、なるほど、はい、ちょっとなんかおしゃれな感じが。
あ、そうですか。よく柳屋さんですかとか。
あ、ですよね、
うん、言われますね。
柳谷さんとかね、はい、はい、そして、まあ、柳谷さんというお名前もなんとなく印象に残るんですが、はい、ミーテという名前も、はい、MEET ですよね、
はい、
ミートじゃなくミーテ、
MEET にまた E がつきまして、
あ
えて の出会うのミーツと、
はい、
子供がその見て見てって言ってくる、
はい、
その言葉をあ、これだと思って、見て、見て、って絶対言うじゃないですか。
はい、
なんか、子供たち見てると、うん、こう絵ができたとか、うん、すごい、
これ見て見て、
見て見てって言うのがすごく頭に、はい、もう子供見てると、スーッとそれが頭に
残
ってて。
じゃあもう、出会いと見てっていう、ね、ことですね。
はい、
見て。はい、この訪問療育で、まあ、キッズアートだからアートも入るんですよね、
はいはい、
どんな団体なんですかこの協会。
団体というか、まあ、実際今私一人で運営している状態なんです、はい、で、まあ、話はするとすごく長くなるんですけど、まあ、もともと私自身が、まあ、子どもの頃から絵が描くのが好きで、うん、もう本当に絵のなんか先生になりたいとかいう憧れを持ってまして、はい、まあ、一応美術教員っていう絵 の中学教論も免許も取ったんですけど、
はい、
ちょうど私 その就職の時期って氷河期って言われる、もう本当に大変だったんです、なかなか、
はい、
で、まあ、その関係もあってなかなかちょっと目指すその教員っていうのもなれずに、うん、で結局一般就労、普通に事務員みたいなお仕事をするようになって、うん、まあ、そこで、まあ、主人と出会って結婚をして普通に、うん、まあ、暮らしてて、まあ、福祉と全く本当は縁のない20代だったんですね、はい、で、それで、まあ、主人の仕事が、まあ、いろいろ転勤先、いろいろ転勤する仕事だったので、うん、まあ、もともと関西にいたんですけど、でそこから名古屋に移って、
はい、
で、まあ、でも何て言うんですかね、なんかだんだんその地域とか関係なく、こう周りの友達とかもやっぱ社会人になってこう、はい、こう、うつ病になる方とかがとにかく増えてきて、うつ病ってどういうことだろうとか、もう私すごいポジティブで前向きな性格なので、あんまりうつ病と運営な感じで、でもすごい身近にうつ病の方がどんどん増えてきて、で主人の会社でも本当その精神的に病んで、まあ、ちょっと命絶たれた方もいらっしゃったりとか、もうなんでそんなことになるのかが不思議で不思議で、でちょっとまあ心理とか勉強しようと思って、
はい、すごい、
はい、で心理のなんか勉強から、そこからなんか精神保健福祉士という仕事があるっていう、はい、心にこう寄り添ってする仕事があるっていうことを初めて、お恥ずかしながら、ちょっと福祉ってそこで初めて福祉業界っていうのにちょっと目が覚めたっていうか、
うん、
だからそういう仕事もあるんだって思って、じゃあその資格頑張って目指そうと思った時に、ちょうどその主人の転勤が今度また仙台になったんですよ、
はい、
で仙台に移った時にちょうど東北大震災のちょっと2年後ぐらいですかね、
はい、
地震があった2年後だったので、で私ももともとその兵庫県出身なので、ね、やっぱり阪神大震災のことだとかっていうのもいろいろあったので、うん、まあ、やっぱ子どもたちのケアが今一番 大変だっていうふうに言われ、ニュースでもよく言われてたので、私もそういうなんか子どもたちのケアに携わるしボランティアをしようと思ったんですよ、うん、で仙台でそういった福祉関係 の、 あの子どもに携わるお仕事ないかなって探してたら、たまたま児童デイサービスで、
はい、
あの求人があったので、飛び込みで行ったら、私のその経歴の中に美術教論の免許があるっていうことを、見てくれて、その児童施設の、はい、あの方が、
はい、
でそしたらその時に津波でこう音楽療法の先生が来てたらしい、リズムの のそういった音楽の療法をしてくれる先生が、まあ、ちょっと津波に遭われて来れなくなっちゃったから、あの代わりにまあその芸術療法みたいなものの、なんかそういう先生として来ていただけませんかって言われて、もう私本当絵の先生になりたかったから、あ喜んでやりますって言って、でもその時も本当恥ずかしながら児童デイサービスがそもそも分からなくったんですけど、まあ、でも私の子どもの頃ってその言葉の教室とか行って、普通の学校でもその、一般の学校でもあの障害を持った子どものための教室みたいなのがあって、まあ、そこにせいぜいでも 2、3人とか本当一学年に1人、2人いるかいないかっていうようなレベルだったと思うんですけど、今ってその発達障害っていう、あのカテゴリーができてからはその特別支援級っていうのができたっていうのを、その時初めて知ったんですよ、で実際その児童デイに絵を教えに行った時に、その多さに、子どもの多さに
こんなにいるんだ
って、こんなにいるんだと思って、もちろんその昔からそういったその死体風景も見て、言葉が通じないだとか、まあ呼吸器つけてる、車椅子乗ってる子どもたちももちろんいるんですけど、その子たちより圧倒的にその発達障害、その集団行動がなかなか難しい子どもたちの方がもう圧倒的に多いというか、なんかで要は普通に接してたら全然普通のなんかお子さんなわけですよね。私もう不思議でしょうがなくて、なんでこんな分ける必要がなぜあるんだろうとか、っていうのも私の姉がその ADHD っていうのもう本当にそういう特性がある子だったんですよね、はい、なんでその私今42なんですけど、私のその子どもの頃ってそんな発達障害とか むしろそういった知識なかったんですけど、たまたまうちのおばが、
はい、
あのあおばじゃない、あの 祖母がですね、保健婦をされしてて、でそこの保健婦さんでその発達が遅れてるお子さんとこのお家に行って、あのこういうあの育児 の、
はい、
あのレクチャーとかする、はい、お仕事をされしてた、
あの
珍しい、その当時は珍しい、
今でいう保健師さんみたいな、
保健師さんだったんで、でなのであのわりかしその祖母は知ってたんですよ、その頃外国からその ADHD だとか ADS とか、なんかそういう言葉っていうのを、あのもう知ってたので知識はすごいあったから、それをなんか 母に、いやこの子ちょっと多動性がすごいから、この子そうじゃないのみたいな風に言ったらしく、言ったんですよね。そしたらでも母は、いや、何それみたいな感じで、なんでそんな、なんか、わけわかんない名前つけられてて、まあ、母はそ当時は多分嫌だったと思う
よ。なんでそんなこと言う
の？なんでそんなこと言うんだろうみたいな感じ、嫌で言って、もちろん母もそんな風に意識せず育てたと思うんですけど、まあ、でもまあ、まあ、姉のその、私は妹なので、まあ、その行動がすごい、まあ、もう赤毛の案がそのまま出てきたみたいな感じの、もうなんか、まあ、空気読まないで、もう言いたいことばって言っちゃうような、あの私も妹ながらヒヤヒヤヒヤヒヤしてたっていう、私はでも逆に自閉傾向があったんです。で、私は私で、生まれて未熟児だったんですね、で生まれてすぐ未熟児 で感染症にもかかって長いこと保育園に入ってたんですね、でそうですね、3歳ぐらいまではもう言葉もろくにお話ししないような子だったらしくて、で まあ、全然もうあの幼稚園バスも拒否するぐらいの、うん、本当にあまりこの、 あの友達と遊ぶっていうのはあまりしなくて、本当、うん、ちまちま部屋の隅でずってなんか人形ごっこしたりとか、うん、ちまちまやってたりとか、なんかネックレスあるじゃないですか、おもちゃのネックレスとか、はい、あれのなんかビーズの玉を一個一個鼻に詰めて
鼻に詰めて
鼻に詰めて、でもう鼻血が出るまで何もシーンってじーってやってるから、もう母がもう慌てて病院に連れていくようなそういう子供だったんですね、だからもうだからなんか対照的、姉と
お姉ちゃんとは対照的な、
全然対照的な感じで、でそんな感じだったんで、なんかでもそれでもやっぱりなんだろう、やっぱりなんか今って情報がすごいたくさん入ってきちゃったり、うん、こうだこうだって言われると、うん、やっぱお母さんからしたらすごく焦っちゃう、うん、こうしなきゃこれも必要なんじゃないかとか、うん、こういう教育がいるんじゃないかとか、うん、なんかなっちゃうんですけど、逆にその当時私たちって多分そういう情報がなかったから、うん、まあそのうち成長するだろう、そのうち、うん、そのうち遅れてるだけだろうっていう、うん、母はそんな感じで、うん、もうなんかもうあのもうなるよいなれみたいな感じで、うん、結構大雑把に育ててくれて、なんか、うん、おかげで私たちはそんなに、私も姉もですし、うん、もう全然あのあんまりその周りと比べてどうだっていう風にあんまり気にしないで成長できたし、うん、まあ、今も暮らしがあるみたいな感じなんですけども、うん、で、まあ、その仙台での話が戻るんですけど、うん、でその時に衝撃を受けてですね、でその、まあ、要はその施設長さんから言われたことが、うん、そのどの子にどんな障害があるかとか関係なしで、うん、普通に子供に絵を教えるように接してくれませんかって言われたので、うん、で私もその時すごいその言葉を聞いてふーってこう肩の荷が下りて、うん、あそっかってなんか、うん、そうだった、あの別にそんなこと気にしないで、うん、私が楽しいと思うことをこの子たちに提供すればいいんだと思って、でもうその児童デイでその絵とか工作を教えてる日々はもうとにかく楽しくて、うん、で子供たちのその感性がもうとにかく豊かで、はい、なんていうんですかね、なんかこう例えば、まあ、耳が悪いとか目が悪いとか、うん、五感の使える五感を一生懸命使うから、なんか
それありますね。
そうですね。
耳が聞こえない人は、うん、ね、視力はすごく良かったり、
そうなんですよね。だから、ね、まあ、一般のね、あのお子さんとか一般の私たち、うん、五感全部使える人間よりかは、うん、よっぽどなんかこう、うん、すごく慎重にこう、うん、な繊細っていうんですかね、うん、なんかあのその表現とかはすごく私はもう本当、うん、もう毎日が楽しくて、そういうその子供たちのエネルギーがすごく嬉しくて、うん、ね、でそうですね、脳性麻痺の男の子もいて、その子があの目がねこう互い違いになってるから、うん、見えてるのかなと思って、ある日で見えてる大丈夫とかっていう話したら、うん、なんかそこよく喋る子で、うん、あのいや違うよ先生、色はね感じるんだよって言ったんですよ、色は感じてやるんだよって言って、
色は感じるもの、
そうで、ね、と思って、でも後からお母さんに聞いたら、うん、いや見えてますって
なるほど
見てますって言ってるから、でもそういうね、あの、うん、言葉の遊びもちゃんとできる子で、すごい楽しい時間だったんですよね。ねえ、そんで、それをきっかけに、あ、私、こういう、これ、すごい楽しい、うん。私としても、仕事と思えないぐらいの、この、
楽しい。
なんか楽しいと思ったんですよ。うん、で、仙台には、でも残念なことに、2年ぐらいしかいなく、言えなくて、
うん、また転勤
で。で、また転勤になっちゃって、で、縁があるのか、また名古屋に戻ってきたんですよね、
うん。
で、同じことしようと思ったんですよ。
ええ、
同じことしようと思ったら、びっくりしたんですけど、あの仙台にはすごいあの児童デイがバーっていっぱいあったりとか、うん、あと仙台市でこうなんていうの、放課後障害児のための放課後作りの会みたいなのがもう10年以上ずっと、うん、あのやってる、もうシンポジウムみたいな、なんか年に1回あるんですね、うん、それのイベントとかも私いっぱいあの参加したりとか、うん、あの携わったんですけど、ところが名古屋来た時に、その当時はね、今はいっぱいあるんですけど、 当時はなかったんですよ、うん、そんなに。で名古屋市のなんか子育てなんとかかみたいなところに行ったら、うん、結構子供のもちろん保育園とかそういうところはたくさんあるんですけど、うん、その障害児のっていうのがなんか、うん、あんまりなくって、うん、でこんなに自治体によって違うんだなっていうのは、
ね、そこだけにいると分かんないけどでしかもあれですよね、こう法令とかあってもそこでやっぱりアートをやってないと、まダメですもんね。
そうですそうです、そうです。でちょうどその時2015年ですかね、だから本当法令がポンポンポンポンできてきた頃で、うん、でまあだから法令に例えば行っても、まあ、児童令から法令に名前も変わって、うん、でその頃だったんですけど、飛び込みで私こう、え、こういうことしてたからこういうのしたいんですって言っても、うん、やっぱりちょっと門前払いというか、うん、まあね、なんかやっぱりまだ資格もまだしっかり取ってないし、うん、経験もなかったから、うん、あまりなんかその独自のスタイルみたいな感じの、うん、あのところばっかりだったので、じゃあもう自分でやろうと思ったんです、自分で絵をこう教えに行ったりとか。
それがこのマッチングサイトの
きっかけ。マッチングサイトは後から、まあ、もうちょっと後からになるんですけど、で自分でまあ絵を教えにまあ行く活動しようと思ったんですけど、うん、なかなかやっぱり得体の私自身がその得体の知れない人をこう受け入れるってなかなか難しかったので、うん、でまあ、その倉庫してる時に資格が取れたので、うん、一旦法令の支援員になろうと思って、はい、で支援員になったんですよ、うん、でその時は安城にある安城の法令で支援員として働いてたんです、はい、でそのところは運動療育を推進してたんですね、はい、で私運動音痴なんですよ、ものすごく、はい、でも運動音痴なのにこんな、ね、この方にさ逆上がり し頑張れとか言ってる自分がなんか えと思ってなんか子供もやっぱりめっちゃ見てるじゃないですか、大人がなんかこわごわとやってるなとか、はい、自分に自信ないことをなんか子供に教える違和感がすごくあったんですよね、うん、で私はやっぱり絵が好きだったし、子供に絵を教えてることで自分も楽しいし、うん、まあ、支援員ってなんか支援者ってなんだろうな、支援者だけれども同じ好きを共感して楽しいを共感しないとあんまり意味がないんじゃないかなとか、うん、いろいろ考えて、で私昔その姉の影響でエレクトーンを習ってたんですけど、はい、当時珍しかったんですかね、どうなんでしょうかね、家に来てくれる先生だって、家に
訪問で、
はいはい、先生が
家庭教師のエレクトーン版みたいな、
そうです、そうです、そんな感じで、やってたのを思い出して、あ、家に来てもらうっていいなと思って、家で自宅でね、自分が一番安心できる場所だし、うん、まあそういうのもいいなと思って、で、うん、でそれをちょっと働いてるながらもちょっと頭でこうイメージしてて、うん、でそうこうしてるうちに、まあ、支援員として3年ぐらい働いたんですけども、まあまあいろいろありまして、まあ結局やっぱり最初は個別療育っていう風にね、うん、どこの児童でもやってるんですけど、うん、やっぱりだんだん利用者が増えてきて、うん、結局不集団になっちゃって、うん、で私が働いてる時にそのなんていうんですかね、集団その法令でもやっぱり居場所がなくなっちゃった子がいたんですよね、やっぱ互いをしちゃうから、うん、はい、やっぱ他の親御さんからもクレームが来たりだとかって、学校でも居場所ない、法令でも居場所ない、じゃあどうしたらいいなるって、なんかもうすごくそのもう胸が苦しくなっちゃって、でも何もできない、支援員だからって別に何もできないっていう、なんかそのもどかしさとか苦しさってあって、だからそういうケースが何パターンかあったので、もういよいよだからそういう訪問でそういった支援をできるなんかサービスがないかなと考えて、で今ってね、あのウーバーイーツとか、はい、こう個別型のマッチング、はい、昔だとちょっとマッチングサイトって聞いたらなんか出会い系っていかがわしいものにしか感じないですけど、うん、今って普通に何でも、
そうですね、
はい、個別化の時代なので、
うん、それで思いついたっていう感じなんですね、
はいはい、思いついてあやろうと思って、で で去年の最初ぐらいですかね、クラウドファンディングって今、結構いろいろ新しい形ですよね、はい、支援の形で、それをしてで資金を集めて、そんでサイトをその委託で作ってもらって、はいはい、で今は、200人ぐらい会員がいらっしゃいまして、
うん、
そのうちでも150、160ぐらいが利用したい、
はい、
で、まあ、まだ50人ぐらいしかサポーターさんがいなくて、
はあ、でもすごいですね、ま
あ、会員はもう確実に、でも私はニーズがあると絶対思ってたので、まあ、ただそのやっぱりサポーターが今いなくて、でサポーターさんもありがたいことに本当資格を持った方とか、経験者の方でベテランの方ばかりですごくありがたいんですけども、私は当初のその考えではやっぱりこう地域の身近でこう、もっと、
資格なくても、
そうです、資格なくてもなんか
こういうの好きとか、
そうです、そうです、それをなんか例えばね、キャッチボールしてあげるよとか、
魚釣
りに一緒に連れて行ってあげようね、でも昔なんかでもそうじゃないですか、
そうですね、
結構日本の古きあの時代というか、もうね、近所の おばちゃんとこに預けられたりだとか、ちょっと出かけるから預かっとってとか、そういうなんか地域 その助け合いだとか、そういったことをイメージしてましてですね、まあ、今って団塊世代の方もね、元気なのに仕事がないとか、そういったことっていろいろあると思うので、まあ、そういう方も進んで、そういった登録していただければいいなっていうのが私の理想なんですけれども、
なんか紹介してくださったのがね、さくらんぼ学園という瀬戸市のね、瀬戸特別支援学校を退職されて、まあ、今すごくこう障害のある方たちのこうお母さん的な存在で、安藤君恵先生なんですけど、安藤先生もサポーターなんですね、
はい、ここ最近登録していただいて、初めてこう、オンラインですけど、お話しさせていただいて、
だからこうやりたいなっていう時は、はい、まあ、面接をして、はいはい、この方ならいいだろうということで、
そうですね、私は合否とかそういうジャッジはしないんです、あくまで個人証明のこの称号だ、称号と、もちろんその発達障害の知識を全然知らない方ももちろんいらっしゃるので、ある程度研修を、
講習というか、
講習みたいにさせてもらって、
だから逆に言うと、あまり知らない人でもやる気があれば、
そうです、この
大丈夫ということですね。
大丈夫っていうところなんですけど、まあ、君江先生は本当ベテランの方で、自分はこういうサポートしたいっていう、まあ、もちろん君江先生以外もそういった方って本当に、なんていうか、たくさんいらっしゃって、もう今まで登録でそう面談させていただいた方、みんなもう本当同じ志というか、私と同じように自分のこういうサポートしたい、こういう支援がしたいっていうのをしっかり明確に持った方ばっかりで、
だからこのアート、はい、またまたま柳谷さんはアートなんだけど、もうそれが別に縄跳びでもいいし、ちょっと遊ぶとか、
そうです
ちょっと勉強を見るとか、そういうことでも、まあ、マッチングなので、
そうです
希望する側と、こうやりたい側が一致するとこをやってるってことですね。そうすると、こう、別に愛知じゃなくても、全国的に。
全国版です、これは。はい。
例えば、こう、北海道でこういうことを探してる人がいるって言ったら、その北海道でもし登録してる人がいて一致したら、
そうです。
はあ、すごい仕組みですね。
そうなんです。で北海道からさっき200って言ったのは、もう本当北海道から沖縄までいらっしゃって、
ね、
本当にただもう幅が広すぎてね、だから今本当サポーターさん不足というか、使いたいけど今 なかなか、周りにそういう人がいないっていう感じで、
これ利用する側の人は結構割と定期的に利用されてたり、
さ、じゃ実はそのマッチングがまだ全然足りなくて、そのマッチングが足りないんじゃなくて、そのマッチング率がなかなか、コロナの影響もあったんですよね、去年の9月ですか、それがこれが始まったのが、でじゃどんどん増えてきて、今全然マッチングが全然なくてですね、私もサポーターとして行ってたりとかもしてて、東海地方でも全然まだ2件とかですし、関西大阪でも1件とか、そんな程度なんです。
それはやっぱりコロナとも
あるし、やっぱ初めてだし、新しいサービスっていうのもあるので、ちょっと躊躇されてる、利用サポート登録はしたものの、どうし、なんか、っていうようなとか、
これってなんか登録料とか、
何に
もないです。こう利用したらもうその利用分を、
そうですね、利用の、仕組みとしては一応と、マッチングありました、でサポート依頼します。でサポーターさんによって、サポート料金が違うので、
内容も違うので、
内容も違うし料金も違うので、一旦そのサポート料金をこのミーテの方に、お支払いしていただいて、でマッチングはの療育が終わりました。したら
次の講師料というか支援料を、
サイトの使用料を、1割、もう本当数百円の話なんですけども、私は全然これでなんか事業しようとかそういうことは全然私は本当なくて、なんていう、本当にこれこういう活、なんていうんですかね、もう本当にいろんな出会いをもっと増やしてほしい、子どもたちがいろんな、この好きって思うこととかやってみたいってことを本当心が応援してくれるサポーターさんに出会って、人生を豊かに、過ごしてほしいっていうの思いだけなんです。
でも考えようによってはなんかすごくいい仕組みですよね。
そうですね、もっとだから
個別で自宅に来てくれたり、
そうですね、
逆に言うとなんかどっかみんなが集まってるところに来てもらうってこともできますよね。
逆にっていうか、そのサポーターさんが例えば法デーさんとかで、この絵を教える先生が欲しい時もあるじゃないですか。
そうですよね。
みんながみんなそんななんかできる先生たちばかりじゃないから、そういう利用の仕方もできます。
だから団体登録していただける、このミーテさんの方に問い合わせて、こういうことできる人いないですかとか、ここの地区でということですね。
そういうこともできます。じゃあ
もうミーテさんとしては、こう会員利用する人も増やしたいし、支援者も増やしたい。
そうですね、支援者も増やしたいし、支援者の方も自分らしく自分の得意を、
そうですね、
子どもたちに教えるっていうことを、もっと広めたいですね。こういう
だってこうとりあえず登録しておけば、登録料なく、しかもスケジュールが合わなければ無理ですもんね。
無理なのでね、
だから、たくさんの方に登録してほしいですね。
はい、もう本当ぜひぜひこのラジオを聞いて、
将来的には何かやりたいことってあるんですか？
はい、いや、私はもう本当こういう、なんていうんですかね、やっぱり、なんか森を作りたいですね。
森
ミーテの森みたいな感じで、そういう親子さんで来てもらって、そういう創作活動を通して、こうなんで親子構築をもっと再構築をなんかしたりだとかですね、関わり合いを増やしてほしいなと思っているので、
ぜひまたその第一歩ということになりますよね。
そうですね。今そのキッチンカーをですね、
はい、
また第二のクラウドファンディングのプロジェクトで、キッチンカーを調達しましてですね、そのミーテの元支援者とか発達障害ということの知識や理解を広めたい、啓発活動をしようと思って、もう全国でこう回ろうと思ったんですよ。
で、ミーテ号で。
はい、ミーテ号で。で、ミーテ号で、その親子療育サロンみたいなのをこう各地で行って、で、なおかつ、必ずやっぱりお子さん、障害持った このお子さん、あの親御さんってね、将来のことすごく心配ですよね、うん、お仕事どうするんだろうとか、うん、で就労支援事業所とかがあるってあんまり知らない方、親御さんとかも、
子供さんが小さいとね、
そうです、知らないので、うん、そういうのをもっと知ってほしいなっていうのもあるので、うん、まあ、代行販売、うん、あの作業所さんで作ったものを代行販売して、うん、まあ、こういう、ね、障害があっても、うん、あの自分の好きを生かせて、はい、お仕事先は結婚があるから、あの安心してくださいねっていう、うん、あのアピールですかね、なんか啓発を行っていけたらいいなって思っているので、
ね、お姉ちゃんも今元気に楽しんでるんですか、はいはい、お姉さんは、
うん、あ、姉は全然もう、あのもう
全然普通に、
もう普通に3人も子供を育てて、
あ、そうなんですね、
はいはい、全然もう、
うん、そっか、
応援してくれてます、この
ね、
自分はやっぱりいろいろ苦労したから、ね、うん、うん、って言ってますね、はい、
じゃあこの、ミーテさん、ミーテでホームページを見ていただくといいですかね、
そうですね、ミーテで、あの訪問療育でも多分出ると思いますし、ミーテって検索かけてもらっても出ますね、
ミーテが、はい、MEETAE ですね、
いいですね、
MEETE で見て、はい、あのひらがなで見てと検索していただいて、はい、ぜひ訪問療育ということですので、はい、またあのちょっとなんか手伝えるかなとかやってみたいなっていう方はお気軽に、登録していただけるといいかなと思います、はい、なんかあっという間でしたね、
そうですね、なんかもう緊張してたのが、
ありがとうございます、またあの私も、はい、あのブログでも紹介させていただきますね、はい、ありがとうございました、ともみとともに訪問療育&キッズアートネット協会ミーテ代表の柳谷智子さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。